隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト194回目をお送りしたいんですが、ついにですね、7月のイベントの概要が決定いたしました。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト配信200回記念隅ロックフェスティバル2016、サービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションあの夏一番静かな夏フェスが帰ってきた。プティングテリトルブランチ襲名披露独演会から3年、ついに隅田が上方落語の大名跡、サービス、アクション、ナウ、センセーション、ハート、アイデアにあやかり、サービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションを電撃襲名果たして皇居ランニングビジネスプランのコンテストは行われるのか。というわけで、出演アーティストはサービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションと香川照江&モアということでお送りいたしますけれども、こちらの方のチケットがですね、料金が前売り2000円、当日2500円。この当日の2500円というのはまあ毎回言ってますけれども、明らかに暴利ですので、まあ皆さん前売りで買っていただきたいなと。でその前売りチケットが買えるのが、発売日が5月22日日曜日の12時から E プラスのみで今回は販売になります。場所はですね、いつもの東京カルチャーカルチャーじゃなくて、日本放送ですね、日本放送のイマジンスタジオで、14時半開場、昼の2時半開場で、開演が15時からですね、スタートになって、まあ2時間半といろいろやろうかなと。今のところ出演アーティストはサービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションこと私と、まあ、香川照英先生なんですけれども、アンドモアということで、今回は日本放送でやるんで、その会場代とかの関係で、まあ、今までの、ね、よりも費用が浮くんじゃないのかなと。その部分でもしかしたら、豪華ゲストを、分かんないですよ分かんないですよ、もうまだ全然何も決めてないんですけれども、これから詰めていこうかなとは思っておりますので、皆さん、ぜひともですね、5月22日、12時から E プラスで販売ですんで、もう早めにお買い求めいただいて、ね、7月9日土曜日お昼から、2時半会場3時、開演ですので、お待ちしておりますというわけで、まあ、イベントの告知になるわけですけれども、もう動画はよろしいですかね、はい、というわけで、もうイベントの概要 もうようやく決定しまして、はい、ね、まあ、隅ロックフェスティバルと目打ってるからには、何かしらのね、うん、そういう歌的なことも、私と照江先生で、あ、私じゃない、サービス、ユニーク、モダン、アイディア、ドリーム、アクションと、で実際ね、この、ほんまの副題は、はいはい、こういうふうに、隅ロックフェスティバル2016、サービス、ユニーク、モダン、アイディア、ドリーム、アクションなんですけれども、はいはい、この E プラスで販売するときに、うん、まあ、E プラスの規定で、タイトルが31文字以内らしくて、その便宜上、スミロックフェスティバル2016という形で売り出しますし、チケット自体もスミロックフェスティバル2016としか書いてないです。書いてないですけど、本当の名前はその後に副題としてサービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションが入りますんで、
つぶやくときも無駄が多いな。
無駄が多いですね。これ皆さん正式名称で覚えていただきたいなと。まあね、だからこれ結局発見のするときにね、うん、コンビニとかで確認してもらうときに、はい、その恥ずかしい手続きを踏むことはなくなりますから、はいはい、これどういうことですかとサービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションのこのね、
そうやな、あれ D なんやったかなとかな
っても大丈夫、 D なんやったかな、隅田の D なんやったかな、隅田はほんまにどういう意味やったかなみたいなね、何のこっちゃ分からんわけですけれども、まあ、そういうわけで、あともう2ヶ月切ってますから、皆さん、ね、いろいろ楽しい企画を当日までに考えますので、ね、なんとかこの日までに、この日ちょうど200回にしないといけないんで、今194回目じゃないですか。まあ、このペースでいったらちょうど200回になると思うんですが、なかなかね、サービス、ユニーク、モダン、アイデア、ドリーム、アクションこと私と、照江先生の、ね、日程が合わずって、もしかして199回目とかなるかもしれないですけど もそこはもう細かいことを言わずに、ね、実質200回目を、まあ、記念したイベントになりますんで、はい、ね、 あの公共ランニングがしんどいからちょっと今回はとかって言わないでくださいこれ公共ランニングは、まあ、その日はしないんで、もし仮にするとしても多分翌日とかかなと思いますんで、あのビジネスプラン思いつかないんですけど行っていいですかとか、まあそうもいいですよ、そのあの有志だけというか、あのコンテスト発表した人は発表したらいいと思うんですけど、まあもうそれもあるかどうか分かんないんで、まあ随時あのまたいろいろ企画とか、あるいはゲストがお越しいただける場合はそれもちゃんと告知いたしますので、というわけでまずイベントの告知をさせていただきました。 あと忘れないうちに、まあ、7月15日ですね、だからまあ大体1週間後ぐらいですかね、こっちはねあの大阪でやるイベントなんですけども、現代漫才論という、毎年ね、柳田さん、M 角さん、TG さんと、明石家さんまの誕生日を勝手に祝う会というのをロフトプラスワンウエストでやってたんですが、今回はですねもうさんまさんは去年ねあの M 角さんが携わった日テレの特番があまりにもまあ素晴らしかったんで、もうこん、ねさんまさんは去年の還暦のお祝いで、はいはい、まあ、もうフィニッシュと、はい、いうことになりまして、今年から新規一転、島田紳助、松本龍介、紳助龍介について研究をするという会を、行うということで、まあ、柳田さんが主に発表されるということで、はいはい、まあ、私はどういう関わり方をするかまだ分からないんですけれども、ハイヤング京都ですか、昔しんすけさんがラジオやってら、うん、KBS 京都でね、うん、されてた時の、まあ、そのディレクターである古仙さんですか、はい、も来られるということで、はい、昔のそういうね、しんすけさんのラジオから聞いてたという不安からしたら、まあ、なかなかあの貴重な機会になると思いますんで、こちらの方は7月15日ロフトプラスワンウエストで、ロフトプラスワンウエストの、ホームページご覧いただいたら分かるかなと思いますんで、ただ今回はあの M 角さんがちょっと欠席ということで、ね、このポッドキャストの昨年度、あ、昨年度というか、まあ、昨年の MVP なんですけれども、ちょっとその辺がね、あの動員の点でもやっぱり M 角ギャルがあの黄色い声援が去年はありましたから、その辺がどうかなという部分はあるんですが、まあ、あの柳田さんも頑張っていろいろ、また漫才の教科書ですか、新助さんが昔、若手の頃つけてたとされる漫才の教科書を勝手にほぼ復元したと、9割方復元できたとこの間も断言しておりましたので、イベントまでにはまだ、間に合わないかな。だから新龍が結成して39周年らしいんですよ、ちょうど7月15日、昭和52年の7月15日に京都花月で初舞台を踏んだと。で39年目に、あの来年の40周年が、まあ、はいはい、本番というかあれなんですけど、まあ、何の本番かどうかよう分からないんですけどもその1年前からやろうということで行われますんで、こちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、まあ、告知はこのぐらいにいたしまして、ね、あのいろいろ話したいことがあるんですが、ちょっとね、まあ私も照江先生も、まあ、今回の7月の夏のイベントが、まあ、30代最後の夏、ね、というわけで、ね、もう今年の冬には2人とも、ね、12月にはまあ40歳になって不惑というんですか、うん、もう惑うことなく生きていかないといけない不惑を迎えるわけですけれども、ちょっとあの照江先生が尋常やなく、心が知事に乱れるという事件がね、昨日ございまして、ここまでもう40を目前に迎えた人間が心が知事に乱れるのかと。この知事に乱れるっていうのをね、よくうちの妻のお父さんが使うんですよ。なんかテレビとか見ながら、はい、こいつ知事に乱れてるなって言ってあんま言わないですよ、知事に乱れるって。
あとなんかディスる言葉って、
あの、人品骨柄が卑しい人品骨柄が卑しいっていうのと知事に乱れると、親戚の誰々はあいつは知事に乱れるんだよって、心が知事に乱れてるんだよとか言って最近僕だからね、そういうの聞いてると、あの仕事でね、ある人と電話してる時に僕その言葉あの無意識で使ってました。ちょっとあの知事に、あの今彼は乱れ、知事に乱れておりましてみたいなことを、知事に乱れるって変なこといいよなって思われたかもしれないんです、これお父さんが言うんですけれども、まあまさしく照江先生はちょっと知事に乱れるという事態が起こりまして、昨日の朝ですかね、午前中にね、照江先生がフェイスブックにアップされた文章を見て僕びっくりしまして ここまで惑うかと40を目前に迎えた男が、しかもこんなことでなんで知事に乱れてるんやこの人はとびっくりしたんで、ちょっとねそのままこれちょっと長文になるんですが、あの引用させてもらいますよ。あこれじゃないか、どこやったかな、あこちらですね、そのまま引用しますけどちょっと長文になりますよ。フェイスブックにこれあの本人の許可は得てますからダメですよ、なんか許可も得ずにその友達同士でアップしてんのをなんか言ったりとかしたりね、僕それを一回してあのものすごい怒られたことがあるんですよ、ある人が、まあ、それはさておき、はい、いきますよこれ、テレ先生の、テレ先生のね、あの去年じゃない昨日フェイスブックにアップしてはった記事なんですが、ろくでなし子さんの一部無罪報道について、法的なところではなくて佇まいとか見せ方についてなんとなくネガティブな感情を覚えてしまいました。もともと性格に難ありなので、これはご自身のことをおっしゃってるんですよね、はいはい、照江先生が、もともと性格に難ありなので他の方からすれば何を気にしとしてんねんなというところですが、いろいろ心が騒がしいのです。でもこれはあかんなと思い、消化の仕方を考える朝です。まずはこれは彼女の課題であって私の課題じゃないという切り分け方をします。ネガティブな感情の根っこにあるのは、私だったらこんなことはしないとか、私は好まないとか、何笑っとんねんとかいう感覚ですが、これは私の問題、私の価値観であって彼女との関係で適応しない。彼女の在り方は何も私を否定するものではなく邪魔するものでもなく、私は私の生き方の中でこれをやっていけばよいだけのことだというところを確認します。また劣等感とか注目されたいとかいう感覚も作用しているのだろうなというところも確認して、そんな自分をも少し笑って許してあげます。他者の人生を生きず自分で自分を認めてあげるというやつです。さらに思い切ってろくでなし子さんを信頼かっこ尊敬できないだろうかというステップに入ります。他者をありのままの存在として受け入れ、他者の頭で世界を見てみる、そこに自分の主観を入れずに、法を離れて考えれば裸が何かいやらしいものなのという視点で面白がって創作の世界を楽しんでいたら、身柄拘束されて犯罪者にされて大変やなぁと、辛いことが多い中ででも暗い顔して報道の前に立っていたらあかんなぁと元気に応じる、でも懲役何年って言葉はショックだなぁ、そういう感覚含めて受け入れる。かなりすっきりしました。自分のことも好きになれそうです。当然こういうことができる人が羨ましいですが、40歳前でこんなとこでグズグズしてるのも面白いので、今後も訓練していきますよ。これは僕ちょっとね衝撃を何なんですかこの心の知事に音読してみたら余計この知事に乱れてる具合が分かりますよね。
汗が吹き出ない、
あのねまず聞いてる人もどういうことやってあったと思うんですが、まずろくでなし子さんの一部無罪報道を見て、まあ法的な視点を度外視にして、なんか佇まいとかになんかネガティブな感情を覚えてしまった照江先生がいて、でもダメだ、人を否定しちゃダメだと、これは彼女の課題であって私の問題じゃない、まあ当然そうですよ、当然そうなんですけど、私の価値観を彼女に適応してはいけないとかっていうことがあって、次に尊敬する段階にステップしアップしていって、自分がろくでなし子になってみるという過程を経て、最終的には自分のことが好きになれそうですと、よくなんか使えてはるんかなと、
ちょっと面白い
な、これは何 なんですかこのなんていうか、あのブラマヨの漫才的な、でもな
一人相撲、
一人相撲で一人ブラマヨで、でもなろくでなし子、ろくでなし子無罪なんはあれやけど佇まいがなみたいな、
大真面目にやっとる、
もう大真面目に、でもな否定したらあかんしな、いいじゃないですかその法的なところは抜きにして、あのまあ見た感じで、あの好き嫌いとしてね、それは人間誰しも他者に対して好き嫌いあるわけじゃないですか、でまあちょっと受け入れられへんかなと思うのはよくある感じだと思うんですが、そういう自分との戦いが始まってるんですよね、これは。どういうことなんですか一体。あのフェイスブック見て僕びっくりしましたよ、これ何のこっちゃと
まあいいねも定調やったな。
いいねもね、あのみんななんかあのいいねにいろんな意味を込めた。いいねでしょうなこれ。
大丈夫か。
大丈夫か。照井先生大丈夫かっていう。ちょっとね。これは何かのそういうあるんですか、こういう方法論というか、人を評価というか、なんか感情、負の感情を持ってしまった時の。
いやまあそういうのが、まあ、アドラー心理学にハマってまして
、これが、はい、アドラー心理学ってこんなんなんですか。
こんなんじゃないね。でもちょっと一回こう息苦しくなるのをやめようと、そのために、まあはい、プラスの感情になんかできへんかなっていう、
マイナスの感情を持った対象に対して、うんはい、プラスの感情に持てないのかなっていうふうにやっていく、これが アドラー心理学、はいはい、
スマイルセラピーじゃないよ。
スマイルセラピーじゃマック赤坂ないじゃなくて、はい、アドラー心理学っていう、まあ、こういうものなんですか。
いやじゃないけど、
まあ、それで言う、ねはい、もうでも そんな無理やりね、うん、例えばそれで言うと今週刊文春で、はいまたずっと増添さんがね、うん、いろいろなんか家族の旅行に使ったやとか、はいはい、政治活動費か何ですかそういうのを湯河原で回転寿司で使ってたとか、うんはい、そんなんでも出てるじゃないですか、はいこんなんでも当てはめられるんですか。アドラー心理学で言ったら無理やり、まあ、確かに増添はその、ね、言うた政治家としての、まあ、言うた活動のためにもらってる税金を、はい、言うたらまあ家族のことに使ってる、うん、でも逆に考えたらものすごい家族サービスしてるんやないかとかマイホームパパやないかみたいな、ちょっとね、みんな言うてますけどそれは悪いことですよ、はいそのね、よくないことで批判されて当然だと思うんですけど、僕ちょっとその増添さんのイメージ変わったのが、はいはい、増添さんって何回も結婚されてるじゃないですか、はいはいはい、片山さつきさんとか他の人とかも結婚して、はい、ほんでまた子供今2人いる、ね、奥さんとの間いらっしゃるらしいんですけれども、その婚外子っていうんですか、はいはい、他の女性との間の子供がまた別に3人いるとか、はいはい、だからそういう情報を聞いてたから結構その女性関係にいい加減な人なんかなっていう先入観があったんですけど、この最近の週刊文春の報道を見てるともう家族ともう遊びまくってるんですよ、家族と。
そんな見方、
あの照江先生ばりのあのフェイスブック見ててよー行ってるじゃないですか、キャンプに。よーキャンプ行ってるじゃないですか、あのぐらいのあれで頻度で行ってて、でねびっくりしたのが、今だから4人家族なんですよ、奥さんと子供2人、子供多分お子さんちっこいと思うんですけど、まあ、4人じゃないですか。でね、まあ、飲食関連の支出とかで出てるんですけど、湯河原のね回転寿司に行ってるんですけど、回転寿司ですよ、回転寿司で4人で、まあ、基本的に1万6000円ぐらい使うんですよ。めっちゃ食ってないですか。
だから嘘なんやそれ。
いやだからこれはほんまなんですよ、ほんまに使ったという、そういう
1万6000円、
回転寿司ってね結構食うて嫁さんの答えで言って、え4000円とかなるじゃないですか。1万6000円ってよっぽどですよ。その都知事が回転寿司で、回転寿司って要はハンバーグ寿司とかあるじゃないですか、上にハンバーグとか乗ってて
100円
なんですよ。よ怒られるんですよ、嫁さんで怒られるんですよ、あんたまたこんなんばっかり、
子供が
唐揚げ乗ってるやつとかね。
寿司じゃない
よ、寿司なんかよく分からんのあるじゃないですか。ハンバーグ乗って絶対食ってまうんですよね。そんなん食いまくってるんでしょうね、まっすぐ。なんか庶民的なんか無駄遣いなんか、なんか分からんような。
回転寿司
1万6000円っていかないですよ、4人で。ものすごい勢いで食うてる都知事ちょっと引きますよね、その回転寿司で。まあでもなんか思いのほか家族と、うん、なんかしてはるんですよ、いろいろなんかどっか行ったりとか飯食いに行ったりとか、まあ、こういうのもだからそういうふうにアドラー心理学でいくといいところを評価しようと。
アドラー心理学に怒られ
そう、家族思い。案外思ってる以上に家族思いやとか、
まあ、社会的なやつはまあええと思う、
批判するのは、
ね、
あだからまあ自分の個人的なこのろくでなし子さんに対するネガティブなは、で最終的にはまあろくでなし子さんも肯定しつつ自分も好きになるという、そういう
俺も結構ええやつやな
ってハッピーエンドで、
ハッピーエンド。
もう単純にいいやないですか、そのろくでなし子さんが苦手やった、苦手で、
まあまあその素の感じはあるよ、だから嫌やな、
嫌やなと思った、
それはあった。
まあまあちょっとね、そのろくでなし子さんの話もしようかなと思うんですけれども、僕判決文って読まはりました？
や、そのものはチェックしてない。
僕もね、だからこれね、あの弁護士が判決文も読まずになんか言うのはどうかと思うんですがそのまあ新聞とかに載ってる用紙、
はいはい、
判決用紙は読んだんですけれども、結局この人はろくでなし子さんはどれだ、3つの罪で起訴されていて、2014年7月に、あ、まず1つ目ですね、2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった石膏のようなものを、造形物3点を展示したっていうこと、あ、3つじゃないか、2つか、でそれと、第2が不特定多数のものに対し事故の女性器の3次元データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え、2013年10月から14年5月にかけ自身の女性器の 3D データをインターネットなどを使って長野県などに住む計9人に頒布したと。一つは、まあ、女性器をかたどった石膏のようなものを3点展示した。もう一個は 3D のデータを、まあ、自分の女性器ですかね、自らのそれを、まあ、インターネットなどを使って、まあ、計9人ですかに頒布したということで、まあ、起訴されていて、これは猥褻物頒布等ということですかね、ということで起訴されてたんですけれども、で、まあ、その中で問題になったのが、まあね、昔からこういう猥褻性の判断とかっていうのはいろいろ判例で問題にはなってたんですけれども、この刑法175条猥褻物頒布等、という犯罪の中の猥褻な物とは、まあ、これは最高裁の定義になるんですけれども、いたずらに性欲を刺激もしくは興奮し、またはこれを満足させる物品であり、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを言うと。まあよう分からんでしょうな、これを聞いたら。まあだから どう言うたらいいんですかね、まあまあ勃起する端的に言うと、そういうことなんですかね、スケベな気持ちになる、あるいは、まあ、こんないやらしい恥ずかしいと、あのその時代の人たちが、一般的な人たちが思うということになるんですが、まあ、すごい抽象的な基準かとは思うんですが、それで、まあ、わいせつな電磁的記録というのは、いたずらに、まあ、性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、まあ、善良な性的道義観念に反する電磁的記録ですよね、そのデータというものを言うと返されるということで、そういう物とか電磁的記録についての猥褻性を検討する際には、それらが有する芸術性思想性をも検討する必要性があり、また判断すべき対象の一部分のみを取り出して猥褻性を判断することは適当でないから、それらの特徴全体を捉えて猥褻性を判断すべきであると。これはだから昔あれですよね、あの最高裁の判例とかで問題になったのは、あの小説とかで問題になっていて、そのまあ猥褻な表現だけ、その部分だけを取り出して判断するんじゃなくて、その作品全体の芸術性とか思想性とかそういうことも考慮して判断しましょうということで、昔は悪徳の栄事件、これは昭和44年の判決になるんですかね、あと4畳半襖の下張り事件、これは昭和55年とか、まあ、こういう、最高裁の判例の中でそういうふうに思想性とか芸術性とかも総合的に考慮した上で、だから、芸術性とか思想性が高いと、まあ、猥褻性がその分相対的に猥褻じゃなくなるという判断を、まあ、最高裁はしているということになるんですが、まあ、それはどういかがなものかというのはちょっと後で話そうかと思うんですけれども、まあ、そういう判断をしているということで、で具体的な考慮要素については、物や電磁的記録の形状形ですね、その表彰方法、作品全体に占める性的部位の割合、表現された思想と、まあ、その表彰ですね、現れとの関連性、芸術性思想性等による性的刺激の緩和の程度、芸術 芸術性思想性によって性的刺激が緩和されているかどうか、これらの観点から当該物や電磁的記録を全体として見たときに主として受け手の公職的興味に訴えるものと認められるか否かの書店から検討すべきと。まあだからそこの一部じゃなくてその作品全体から見てそこに芸術性とか思想性があることによって、まあ一部分だけ見たらわいせつなものかもしれないけども、それは全体で見たら全体の芸術性によって緩和されることがあるんで全体を見ていきましょうということで、まあ判断されたわけですけれども、結果的にその何ですかね、女性器をかたどったそう展示してた石膏の中ですかね、そういう造形物ですかね、それについてはまあ全体としてまあオブジェのような印象を与えたりとかポップアートの一種と捉えることも可能であって、芸術性思想性さらには反ポルノグラフィティックな効果が認められ表現された思想と表象との関連性も見出すことができると。で、芸術性思想性を有するものだからそれによって性的な刺激が緩和されていると。で、造形物が女性器であるとの印象をことさら強く与えるものではなくて、まあだから何でしょうね、そのまあ女性器をに何て言うんですかあれ、デコマンとかですね、デコレーションしてるから女性器そのものというねあれでもないんでということでしょうね。175条の歪説物には該当しないと。一方でこの女性器を 3D スキャンしてデータ化して作成されたこの 3D のまあ、ろくでなし子さんの女性器のデータですか、それに関して言うと女性器周辺部分についての形状や起伏や細かいシワやひだも含めて立体的かつ忠実に再現していると認められるということで、結果的にこれは、ね、まあ、わいせつの電磁的記録に該当するというような判断をしたんですよね。データは女性器を精巧に再現しているから善良な性的同義観念に害する可能性が低いとは言えないみたいな言い方をして、で結局そのまあ造形物ですかの部分については無罪、猥褻物に当たらないで無罪、データの部分は猥褻な電磁的記録に当たるということで有罪ということになったということなんですが、そもそ もう私が思うのはその今の、ね、最高裁の基準でいくと、まあね、そのまあこれを踏襲してたわけですけれども、その猥褻性を判断するときにその作品全体の芸術性とかも考慮して、まあ、それによって性的な猥褻性な性的なというか、まあ、猥褻性が緩和されることがあると言うんですけど、その裁判官がその芸術性とかを判断すること自体が僕はまあおかしいと思うんですよね。そんなんて、まあ芸術性なんていうのはまあ基準なんてないものであって、人それぞれほんまに自分が芸術やって言ったらもう芸術じゃないですか、芸術なんてっていうもんでしかないんで、それを芸術性云々を裁判官が評価するのは僕はおかしいと思うんで、そのもう僕この昔からあるこの最高裁の基準自体がおかしいとは思うんですよね。でその中で、まあ、かといってそのこの犯罪自体が、ね、それで言うたらその、まあ、どうなんでしょう、この猥褻性の判断にしてもね、言ったらこのろくでなし子さんのその何ですか、造形物にしても、ね、女性器をかたどった石膏のようなものにしても、3D のデータですかにしても、まあいやらしくないじゃないですか、何も何もそそってくるもんやないしね、だからさっきの基準でいう、いたずらに性欲を刺激興奮し、正常な性的羞恥心を害し善良な性的同義観念に反するものって言うた場合に、まあ言うたら男がそういうちょっとなんかね劣情を催すものと考えたとして、まあ何も思わないでしょ、何も思わないんで、だからそれで言ったら、だから今回のまあこの裁判で言うと、そのアダルトショップの、で展示した女性器をかたどった石膏ですか、それはまあデコレーションしてるんで女性器そのものっていう感じじゃないと、一方その 3D データは精巧に 再現されるんでっていうような形で、女性器かどうかだけで、性器かどうかだけで判断してみたいなのがあるわけじゃないですか。でもそうじゃないじゃないですか。正直このアダルトショップのこの展示してたもんにしても 3D データにしても全然別に我々男性からしたら何とも思わなくて、逆に例えばまあその性器を隠したね AV とかの方でね我々は興奮するわけで、絶対ね、ほんでそれは全然普通に流通してて、僕はそれを規制せえなんて思わないですよ。そういうのあった方がいいと思うんで、 AV はそれではそれで私は素晴らしい、それこそ 芸術というか文化やと思うんで、それを規制せえ言ってる話じゃなくて、それと比べても全然別に何ともいやらしくないんで、それをわざわざこういう刑罰を使って ね国家権力を発動させて、刑罰権を発動させて処罰する程度のものでは全くないと思うんで、私もこのろくでなし子さんに関して言うと、別に一部無罪というか、このわいせつの定義がそうであれば全く該当せんやないかと思うんで、全部無罪でいいとは思うんですよ。それは法的な、その今僕は辻村先生の心の中を解説してるんですけど、辻村先生もそうでしょ、それ別に処罰する必要ないと思わないですか。
起訴せんでもいい、
起訴せんでもいいじゃんですよ、こんなんてって思うんですよ。だから僕は無罪でいいと思うんですよと思うということと、また別個に思うのは、このまあ裁判の後ですか、ろくでなし子さんが会見とかされてて、僕ちょっとテレビは見てないんですけど、このニュースの記事とか見てたら、この人が言ってるのが、まあだから一部有罪になったわけですよ。自分の性器を 3D データに取ったのは有罪にされたんですけれども、それに対して自分の体の一部がわいせつな物というのはおかしいと思ってずっと活動してきた、無罪の理由が女性器に見えないからというのは納得できない、その、何ですか、石膏の造形物ですかね、それは女性器に見えないから無罪やと、女性器そのものである 3D データはわいせつ物やって有罪だったらおかしいと、自分の体の一部がわいせつな物というのはおかしいと本人はおっしゃってるんですけど、僕だったら僕は自分のチンチンをわいせつな物やと思ってほしいんですよね、女性にね、
そのミステリーがね、
そこのねそう思わないですか、
カラッとして
か、でも僕はその例えば、ね、女性とそういうことになるとして、はい、私のね、はい、いきり、はい、もうたけり狂ったたけり狂った一物をね
表現
まあ出した時にね、はいはい、いやらしく受け取ってほしいですよね。
そうや
な、え、何これポップアートみたいな、
あ、これこれね、
あ、何これかわいい現代アートって現代アートって思われたくないですよね。そんな僕はいやらしく、自分の性器はいやらしく思ってほしいし、この人は思ってほしくないという時点で、
そうやな、生き物としてはちょっと変やな、う
ん、不思議なんですよね、女性器を自分のそのね、刑法上のわいせつ物がどうとかとか別にして、はいはいはい、僕はいやらしく思ってほしい、
心理面ではやっぱそういう感覚が欲しい、
だからそこは、ね、ものすごい僕ね、この、あの人はに対してなんか疑問というかね、うん、なんかそういうまあ女性権にも市民権をみたいな感じなわけでしょ、うんうん、僕一冊漫画の本を読んだんですけど、うん、っていう感じなんですけど、うん、なんかその辺の感覚が、女性器に対する執着っていうのが、うん、僕あんまり感じられないんですよ、この人。なんかね、うん、もっと何でしょうね、そもそもね、今言ってたこの表現とわいせつという問題をずっとあって、昔からさっき言ったような、四畳半襖の下張りであったりとか、ね、何でしたっけ、大島渚さんの監督の愛の子リーダーとか、うん、ああいう映画とかがあって、ね、そういうのでいつもわいせつかどうかっていう問題になったのは、その作品がすごいスケベなわけですよ、はいはい、今と比べたらそんなスケベやないやんってなるかもしれないですけども、当時はうわスケベやなーってね、多分僕らがもっと若い時に読んだら、うわスケベとか映画見てうわめっちゃやらしいやんとか思って、だからそれをまあ国はこれはわいせつ物に当たるという感じで規制しようとすることに対して、いやこれは確かにいやらしいけれども芸術なんやと、 いう争いがずっと続いてて、いろんな判例があるわけじゃないですか。いやらしいけれども芸術や表現の自由の範囲内やと、ね、いう争いだったわけですけれども、そもそもこの人のはいやらしくないんですよ。
出発点かな、
出発点がそこがねほんまにいやらしくないやんっていう、そもそもだからそれが この人を罰する必要は全くないと思うんですよ、私は、うん、思うんですけど、あのこの人はまあ芸術なんていうのはもう人それぞれなんで、ほんまに定義ないもんで、ね、誰が決めるもんでもないし、裁判官が決めるもんでもないし、ね、それぞれが自分の尺度で決めたらいいことなんですけど、全くいやらしくない芸術、正規をあの対象にしているのに全くいやらしくない芸術をしているということについて、この人はどう思ってるのかなと思うんですよね。今まで先人が戦ってきたのはものすごいいやらしかったんですよ。いやらしいけれどもそれも含めた、そう芸術ってそういうもんなんやと、いやらしいもんなんやと、ね、そういういろんなもんを含んでて、こういういやらしい表現もあるんやと、これいやらしくないんですよ、単に正規かどうかっていうだけじゃないですか正規に見えるか見えないかだけみたいになっちゃってて、
すごいなんか骨組みだけみたいな
話、なんかね、だからそこがね、あの僕はあのその判決自体 の, あのどうのこうのとは別にね、前のあれと一緒ですよ、あの、時計屋さん の, あのフランク三浦とフランク三浦の真似したフランク三浦が、ね、商標登録をして、でそれがまあ無効やみたいな審決が出て取り消し訴訟を起こしたら、それがまあ認められたみたいな、フランク三浦とフランク三浦とフランク三浦を間違える人いないやろうという判断されたと、法的に判断されたこととは別に、そのフランク三浦というパロディが面白いかどうかというのは別問題やと言ったと思うんですけども、それと同じような形で、まあ無罪でいいと思うんですよ、罰する必要もないし、でも全くいやらしくないのを作ってはるわけじゃないですか。で本人も自分の体がわいせつと言われるのはおかしいっていうのが、その発想が僕はすごい疑問で、
茶番と茶番のぶつかり合いみたいな、
なんかねあのそのほんまにね、あの正規とかに思いがなんかね、その業の深さをちょっと感じないというか、正規に対する 女性規とかでも分かんないですよ、私女性やないから、ほんまに多分あの自分の女性規を見て、これちょっと私人より黒いんちゃうやろかと思うね、例えば10代の子供のちっこい時から見て、鏡で手鏡で見ながら悩み続けてる人とかもう いろいろいると思うんですよ、ね、男でもあったじゃないですか、その男性器に対して。僕もほんまにあのそのねすごいね、あの、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、今は別にまあ普通ですけど、中学ぐらいの時ほんまに子供みたいなあのおちんちんをしてたんですよ、子供みたいな。でそれがあれで嫌で、僕男子校やったんですけど、あの中学の時の水泳の授業あるじゃないですか、もう中学生ぐらいになったらこの 水泳の海パンチョか、この水着ですよ、はいはい、ものすごいもっこーっとしたやつがおったんですよ、もっこーっとしたやつが、
帯谷さんみたいな、
帯谷分かりにくい、あの例えば分かりにくいですよ、帯谷さんの花っていうことですか、
ごめんごめん、
新喜劇の帯谷さん、でもほんまポット的なポット的に、ほんまにポットみたいな人が中にいるじゃないですか、はい、早熟な子は、はいはい、それ見ながら僕それあの全然何も平らなんですよ、うん、これが嫌で、ちょっと勃起させて、あの水泳の授業の前にいやらしいこと考えて、ちょっと大きい しようとしてる時期とかもあるぐらい悩むもんなんですよ、性器とかって、そんなことって自分のは正常なんだろうかどうなんだろうかとか見たりとかあったと思うんですよね。なんかそういう性器ってなんかそんなあのポップなもんじゃないというかね、元来本当にあので全然なんでいやらしくないかというと、この性器を型、このデータにしたやつですかとかでも、まあ、それをだけをそれこそ取り上げた物というかあれじゃないですか、ね、でもその性器だけ独立してあるもんじゃなくて、正規っていうのはまあその人との関連性というかね、それこそ今のここにあのうちの事務所にあった朝日芸能をいろいろね参考資料として置いてますけれども、ここの朝日芸能に出てくる隣の家のみだら妻のコーナーとかね、僕好きなんですけども、そこに出てくるもうおばはんのね、もう何とも言えんたるんだ肉、そしてあのどうしようもない あのだらしのない乳首とか、そこに私はその顔とかと一緒にこの年輪というかね、その人の今まで歩んできた人生とかバックボーンとか込みで、その乳首だけ見たら何のこっちゃ分かんないじゃないですか。でもその顔とかいろんな佇まいとか紹介文とかそのリード部分とか全部読むことによって、全てが立体的になって、その人の人生に思いを馳せて、僕はいつもこの朝芸送ってくれるね、あの朝芸の編集者にね、メールをするんですよ。今週の隣の家のみだら妻なかなかでしたと送ったら、いつもそのね編集者の方から、先生お目が高いと、これを通好みでお目が高いと返ってくるんですよ。そういうもんなんですよ、乳首にしても何にしてもね、乳首にしても陰毛にしても、なんかそこに 人になんか歴史がにじみ出るというかね、だから僕はこの人の自分の体の一部がわいせつな物というのはおかしいと思ってずっと活動していたとかっていうのが、もっと性器を扱っていないと性器に対する思い出があってもいいんちゃうかなと、ものすごいその男も女も自分の性器について人生振り回されてる部分ありますよ、はっきり言うて。本当にもう僕だってそのね4歳の時に包茎手術をするというとこから始まりね、その時に、そうか4歳の血尿が出て病院行って、でお母さんが心配して連れて行って、ね、見せたら、まあ、これ血尿は大丈夫やけどこの子新生包茎やわということをなぜか言われて、4歳で包茎手術をするっていうねことがあって、でその上包茎手術したんだけれども、まあ、火星のままだったんですよ。もうズル向けの状態になったのは高校ぐらいからなんですよ。それまでは火星のままで、で、その時にうちのおかんが、ね、僕は何の手術をするのかが全く分からなかったんで、うちの、ね、勝子に僕は何の手術をするのって言ったら、ね、うちのおかんが、ね、リュウちゃんのおちんちんをアメリカ製のおちんちんするのよと。アメリカやとね、あのカツレってやったりするじゃないですか、キリスト教内で。そういう説明をしたんですよ。で僕は分からんままいつも幼稚園行ってちんちんを見せては、あの幼稚園の先生にね、あ僕のちんちんアメリカ製のおちんちんやねんって言って、その先生がのりこ先生がきょとんとしてたんですよ。いまだにあの年賀状をやり取りしてるんですけども、あののりこ先生が聞きたいのは、あれどういうことやったんっていうことだと思うんですよ。もう30年経ちましたけど、
思ってもない
そのあのリオちゃんが言ってたアメリカ製のおちんちんでどういうことやったんで
気にして
って思うんですよ。そういうのがあって、なんか自分そういうのはずっと思い入れというかあるじゃないですか、本当に。んで別に、なんかわいせつで あってほしいですよね。でもね、もう なんてわいせつなのって思われたですね、逆に、まあまあ、あなたのそのたけり狂った一物はなんてどこまでわいせつなのって思ってほしくないですか、ほんまに。
でまあまあそこまでは言わんけど、まあ、でもとか無味乾燥なものにはしたら
ではないと思うんですよね。
人生のなんかがスカッになるような、
いやだからなんかね、あの正規ほど僕もだからいつもね、それこそあのようね銭湯行くの好きなんですけど、まあ、変な意味じゃなくね、僕はあのおじいちゃんとかもチンチンとか見てるんですよ、いつも常にいや変な意味はないですよ、
この会話なんやない
や、いや変な意味はなくて、見ててやっぱりなんかね、もうシワシワのその玉にね人生を感じるじゃないですか、シワシワの、ほんまにいろんなことあってんやろなとか
すごいね。
いや思わないですか、
逆にすごい広がる
んや。いやでも思うんですよ、いつも思ったりとか、あるいはあの一回ね、この間ですよ、ほんまスーパー銭湯行った時に高校生の集団が15人ぐらい、多分同じ部活かなんかなんでしょうな、はい、あの部活終わりに練習終わりに来とってわーってなんかまあ騒いどって、別にそんな嫌な感じじゃなかったんですよ、はい、あみんな高校生元気やな思ったんですけど、全員が包茎やったんですよ。何部なんやろって思って、全員が包茎のクラブってありえます？高校生で全員がこれはそういう競技かなとか思って、逆に
偏見
じゃない、いやいやいや偏見じゃないじゃないですか、偏見なくて
競技って、
いや競技、いやほんまにぐらい思ったんですよ、何なんやろとっていうね。だからそういう意味ではね、もうそういうのあったんですよ、ほんまに。まあ、このポッドキャスト言うたと思うんですけど、うん、まあ、結構みんなね、あの高校生ぐらいとかって銭湯行くとき、うん、ハンドタオル、ハンドタオルというか、何ですか、うん、タオル、 体洗うタオル持ってきて前隠したりするじゃないですか、うん、その中で一人だけほんまにあのバスタオルを前にほんまに巻いて化粧回しみたいな高校生おってこいつはどんだけ虚婚なんやと化粧回しのねで隠すやつはって思ったこともあったりとかもう本当に何でしょうその人間の業そのものというか正気って思うんですよ、うん、それを対象としてる人が私の体の一部がわいせつな物というのはおかしいと思ってましたっていうことに対する僕は違和感が払拭できない、
うん
うん、っていうのがあってねんで、まあもともとねこういう、まあ、性器を使ったポップアートという意味ではそれこそあの漫画のやる気満々っていうのが昔あって日刊現代であの横山正道先生が連載されてたやる気満々っていうのがあって、はい、あの杉作 J 太郎さんによって映画化もされてるんですけどこのやる気満々のねオットセイのチンチンがオットセイの形したチンチンがバーッ出てくるんですけどまあ言うたらこんな感じじゃないですか、うん、この人がやってることは先人が前からやってるわけですよ、はい、これを横山正道先生はあの自分のことを芸術とか言ってなかったと思いますよ、うん、ほんまに
面白がってな
面白がってね、はい、芸術やとかポップアートやとか言ってないでこれはポップアートやって横山正道先生もうお亡くなりになられてるんですけどおっしゃってなかったんじゃないかなと、まあ、あの芸術というのは人それぞれなんで、まあ、それはいいんですけれども何かしらそういう僕もね同じそういうことでしょ僕が今時間かけて言ったことと同じことを思ったわけでしょ
いやいや俺
そうでしょ
そんな深くは思ってない
ほんまですかいやだからうん、その辺でね、まあ、あの法的には僕はもうこんなん処罰する必要のない起訴もする必要のない事件やと思ってますけどその正義に対する考え方では全く私とは根本的に違うなともっと業の深いやらしいやらしいもんやと私は思ってます
から、ね、力強いですね、
本当にで私はやらしく思ってほしいしもうこんなわいせつなもんないと
鶴子さんみたいな
ほんまに思っていただきたいですよねはっきり言うて、はい、っていう僕は思いますよ、
はいはいはい、おっしゃる通りやね
でもねと思うんですけれども、ちょっと熱くなっちゃいましたねこういう僕の言わんとしてることがね皆さんどう思われるのか分かんないんですけどもでちょっと今回はいろいろ他にも、
はいはいはい、
あのですねB 級事件をねこのポッドキャストで B 級事件を取り上げてたんですが今年はというか一切取り上げてないじゃないですかよう考えたらそれだけその B 級じゃなくてなんかいろいろ大きな話題が多かったんかなと思うんですけど最近ちょっとねいろいろとあの B 級事件がありましたんでこれ取り上げたいんですけどもこれは5月11日付のスポーツ報知からなんですがまず見出しですけれども邦大アメフト部監督部員にちくわ売りつける強制に近いものだったと、これちょっと面白くないちょっとびっくりするでしょ
ビンゴでちくわじゃなくて
あの部員にちくわ売りつける部員にちくわを大学日本一5回の名門法政大アメリカンフットボール部の運営費で数千万円の使途不明金が発生している問題で監督を辞任する意向を示しているこれ青木仁さんっていうんですかねあの平均の金と書いて青木氏68歳らが練習後に部員らに対してちくわや缶詰などを食事として数百円で売っていた疑いがあることが10日複数の大学関係者への取材で分かったと大学関係者によると青木氏から部員への食品購入は強制に近いものだったとの証言も出ているという部員が食べたくないとして食品購入を断ると青木氏の機嫌が悪くなることもあった2014年頃から青木氏らが主導する形で缶詰、ちくわなどを練習後に部員数十人に提供、仕入れ額を上回る額で1回の食事代として数百円を徴収したものの領収書はなかった。利益は年間数百万円に上ると見られる。いうのが出て、なんか使途不明疑問題があったらしいんですよ。その中でいろいろ調査していったら、この監督が、部員にちくわを売りつけていたと。毎日なんですかねほぼちくわをだから数百円で売ってでもこれが、仕入れ額を上回る額で、まあ、徴収していたということはこれどういうことなんですかねあの 昨日もねチキチキジュニさんのラジオでもうこれもうずっとこのちくわの話をしてたんですけど、なぜこのちくわをこの人はちゃんなんかそのなんでしょうかね、そのどっかで買って市販のものを買って売ってた持ってきてたのか、それともそのどっかでもなんですかこの人がもう間に入って間でもう卸の商売をしてたのかちくわを市販で買ってたとして普通にスーパーで買ってたとしてもおかしいじゃないですか、この人毎日何十本とちくわ買うおっさんってあの人よちくわ買わはるわってまた来よったって言ってそれはそれでおかしいし、ちくわを間入ってねその卸売りをしてたとしてもそれはそれでどういうことって思うし、なんでちくわやねんっていうね、まあ、体にいいじゃないですか、まあ、
練り製品で
っていうのもあったんかもしれないですけど、まあ最初だから何なんでしょうかね、その縁起を担いでというかちくわを食べた年になんかその日本一に輝いたというか、そのなんか朝 そのね宿舎で出たんがちくわやった時になんかそんなあってそっからちくわとかっていう可能性もね、うちの高校の野球部が、まあ、たまに京都大会でその野球部の、高校野球夏の予選でベスト8とか出るような学校、まあ、言ってもベスト8程度なんですけど行く学校で、で1回だけベスト4まで行ったことがあって、でその時のそのピッチャーがあのね、あ2回くらい行ったんかな、で最後に行った時のピッチャーが横手投げやったんですよ、横手投げのエースでサイドスローで、それ以降その西野さんっていう体育の先生はもうどんな選手も絶対サイドスローに
強制する
というか無理やりほんまにその強制ですよ、このちくわ状態ですよ、強制でやってどう考えてもサイドスロー向いてへんのになっていうのもなんかあって、あでもその人がもうずっと京都の野球界の重鎮みたいな人で、もう今はもうや引退されてるかなんですけど、ずっとそういう京都のアマチュア野球に関わってた人で、もともと伊藤智人っていたじゃないですか、あの人京都の三菱かなんか違いましたっけ、あの人でおそらくね、あその伊藤智人すごい球投げてたじゃないですか、あのヤクルトの伊藤智人をサイドスローにしたのは西野のおっさんやっていう伝説があって、これ分かんないですよ、真偽不明ですよ、
後から
そのぐらい誰でもサイドスローにする、だからそれと同じような感じでもしかしたらちくわをでなんかいい思い出があったのか、毎日でもちくわを食べさせられたらねえ、これ謎の
プロテインとかでもよかったのに、
プロテイン
を仕入れてって
ね、
なんでちくわ
ちくわっていう、ちくわは食べたくないと言ってもっていうのがね絶対ほんまにこれあだ名この監督ね、ちくわでしょ、
獅子丸とか
ちくわ来よった、ちくわ来よった、
今日も売られる、
今日も売られる、またちくわ売られるあちくわ来たぞちくわほんまに
木箱で来んや
ろね、それはもう仕入れてますからね何十個とちくわ持ってくる、おーちくわ持ってきたぞーと毎日来たら、これもだからもう選手たちも逆に前のあの滋賀の県会議員じゃないですけど1回戦で負けてしまう議員いたじゃないですか、あの選抜高校野球のあの時みたいに、まあこれ逆に奮起してね、なんかその打倒ちくわみたいな感じでそういうなんかそんな方法なかったのかなと、ほんまに、まあでもこれ多分みんなちくわにもう何でしょうトラウマみたいなのになってると思うんで、これ多分相手がね、思うた心理的に陽動作戦というか、ちくわちょっと見せたらアメフトのアメフトって心理戦やないじゃないですか、心理戦でこうちくわをさっとね、スタジアムのこのスタンドから相手の応援団とかちくわを掘り回したりとかして
こ
う
この香りは
この香りはみたいな、このあの何ライトっていうんですか、この
いやライト
サイリウコンサートでうわーいうちくわを掘り回して、これはな
ちょ情報が不足、
情報不足してちょっとねあのねえちょっとこれ続報欲しいですよね、はいはいはい、ちくわのこれは、という事件とですね、あとですねもう一個ね、この詐欺事件で、うん、毎回この番組ではあのねいろんな新しい形の詐欺が出るたんびに警鐘を鳴らしてたんですが、うん、4月にこんな詐欺がありまして、谷村新司の息子と偽り現金詐取の疑いで男を逮捕、 過去にも加山雄三の息子と偽り詐取、歌手の谷村新司さんの息子を装ってコンサートチケットの購入を持ちかけ現金を騙し取ったとして43歳の男が警視庁に逮捕されました。これ TBS のニュースからなんですけれども、逮捕されたのは住所不定の43歳の容疑者です。この容疑者は去年12月東京新宿区の飲食店で客の男性70歳に対し、自分は谷村新司の息子で来年1月コンサートがある、一番前の席を取れるなどと嘘を言って2枚分のチケット代金1万2000円を騙し取った疑いが持たれています。でこの容疑者は代金を受け取った後、谷村新司を連れてチケットを持ってくると言い残して逃走したということですが、取り調べに対し全く身に覚えがないと容疑を否認しています。でこの容疑者は去年10月歌手の加山雄三さんの息子を装ってチケット代金を騙し取った疑いでも逮捕されていて、警視庁が余罪などを詳しく調べている。
加山雄三の息子顔分かるやろ。
加山雄三の息子は出てるますよね。何時の名前でしたっけ、加山雄三の息子。
なんか男前の、
ね、
俳優やんか。
でこれね、谷村新司の息子と言って今回捕まり、去年は加山雄三の息子と偽り捕まってるわけですよ、騙し取ってね。どんだけサライ好きやねんと。もうこれは
もうその2人っても
うこの2人もうサライがサライが好きなことが推認されますよね。どう考えてもこれサライ嫌いなわけないですよね。加山雄三の息子、そして谷村新司の息子と。まあでもこれね、どういう状況なんかなと、まあ、飲食店で客の男性に70歳に対して、谷村新司の息子で来年の1月のコンサートを一番前の席取れると言ってチケット代金この1万2000円っていうのも、2枚で1万2000円っていうのは谷村新司さんってもっと高いですよね、きっとね。しかも一番前の席ですよ、
1万は絶対する
ね、8000ぐらいでもね、だから1万2000円っていうのは安いと思うんですが、まあ、そこも多分息子だから、はい、ちょっと負けてあげるって、で一緒に谷村新司も連れてチケットを持ってくると。でおそらくこれね、普通の飲食店だったらその話にならないんで、スナックとかいうことだと思うんですよね、カラオケスナックとか、うん、そういうとこで多分、まあ、こういう声かけてやと思うんですけど、それだったらなおさら谷村新司一緒に来ないでしょ。来ないし、で僕不思議なのがね、これこの人は加山雄三さんの息子やと偽っても詐欺に、まあ、成功したんでしょう。でその後は谷村新司の息子と偽って詐欺を成功し、で加山雄三の息子やって言ったら人間って、まあ、加山雄三と似てるかどうか見るじゃないですか、はい、それなりに似てないとえほんまかってなると思うんですけど、どうすれば加山雄三に似ててかつ陳平にも似てると、そんな人いますかね、その2人を足して2で割ったようなどっちとも言えるみたいな。この人は谷村新司との新司の息子とも言えるし、加山雄三の息子とも言えるみたいな。これはおそらくほんまに多分ね、これスナックやと思うんで、スナックとかでこれまあ歌歌うじゃないですか。おそらく谷村新司の歌を歌ってるおじさんがいたら、その後に実はみたいな言い方してるんじゃないのかなと思うんですよね。これ実はサライ好きじゃなくて、偶然この去年の事件はまた別の被害者が加山雄三の君といつまでもとかを歌って気分よくなった後に、まあね、席戻ってきたら、実は私加山雄三の息子なんです、あるいは実は私そのなんかスバルとかね歌って気持ちよくなってるおっちゃんに、ここだけの話、はいはい、私谷村新司のとか言われたらうわってなるじゃないですか。そういうパターンちゃうかなと。何の脈絡もなしにね、急に谷村新司の息子とか言わなかったりするし、で実際にこれこの話、僕してて思い出したんですけど、それこそ私が昔、まだ司法浪人の頃に実家近くの宇治の、京都の宇治の蔦屋で、週刊ゴングを立ち読みしてた時に、週刊ゴングを立ち読みしながら、携帯のストラップは蝶野正弘ストラップ で着てる T シャツは小川直也 T シャツという形で週刊ゴングを立ち読みしてたら、隣の、まあ、ちょっと僕より年上ぐらいの兄ちゃんがプロレス好きっすかと、プロレス好きっすかって声かけてきたことがあって、あどう考えても好きじゃないですか、
三大愚問の一つ、
ね、三大愚問のもうこんな愚問ないやろと何でしたっけ僕の後の愚問は あるかリアップを買いに行った時に薬局であのリアップで医薬品やからあれ確認しないとダメなんですよね、はい、ほんであの年齢制限があるんですよ18歳以上65歳未満までじゃないと使えないとかなんかあって、うん、それ以外の年だと、まあ、体にちょっと異常がちょっと、はい、異常かどうか分かんないんですけど、はい、なんかあるんですよ制限があって、はい、そういうでその時に僕が買おうとした時に18歳未満ですじゃあありませんかって確認されていや違いますと答えたらじゃあ65歳以上ではないですかって言われて俺はどんなやつなんやとどう見てもそんなやつおらんやろとそんな要はなんかね犯人は20歳から30歳の男性で身長160センチか170センチぐらいとかいうのはあったとしても18歳未満あるいは65歳以上のって絶対ないというそんな具もありましたねあと何でしたっけ具もまあ、忘れましたでもそれと並ぶぐらいの愚問がもう完全な T シャツも、ストラップもでゴングを週刊ゴングを呼んでるのにプロレス好きですかといや好きに決まってるやろと思いながら好きですよと言うたらその時隣にいたその青年は、新日本プロレスで一番強いと思うレスラーは誰ですかというプロレスってその前言った総合芸術というか強さだけを競うもんじゃなくてまあいろんなねもうその単なる腕力だけじゃないわけじゃないですか相手の技も受けないといけないし客をどんだけ盛り上げるかとかそういうことも要求されるんで単なる強さだけを競うスポーツではないにもかかわらずその人は誰が一番強いんですかというちょっと変わった観点から聞いてきたもんだから当時も15年もっと前ですかね聞かれた時に私が答えたのは強さっていう観点でいくと新日本プロレスだったらレスリング時代の実績がありますから中西学選手だと私は思いますよと答えたらありがとうございます中西学の弟ですという事件があったんですよねでほんまですかってなって僕それであなんかあの今度新日本プロレスの京都大会のチケットあるんですけどって言われてあほんまですかって買いましたよ買ったんですけど
よう
考えたら全く同じ手口なんですよ全く同じ手口なんですけど僕の場合はほんまに中西学の弟やったというだけで
見たらわかるやろ
いやでもそれもでもねやっぱりそういう先入観で見るんですよな結構がっちりしてはったんで、はいはい、中西学さんでものすごい体幹で骨格をしてるんで、うん、まあ弟もでかいやろなと、うん、で実家がまああの辺なんです京都 の、うん、あの高校も宇治高とかなんで、はい、そういう前提知識があったんで、まあ、ここにいてもおかしくないなっていうのもあったんで、はい、あほんまですかってなったんですけど、はい、あれがもしほんまに弟でも何でもなかったら、うん、僕はその詐欺に覆ってたわけで、うんおそらくだからその手口ちゃうかなとそういうこっちがもう明らかにその人のことを知ってるとなってもし僕あの時に違う選手の名前を彼に言っててももしかしたらもしそれ相手が詐欺師だったらその選手の名前を言ってね藤田選手ですみたいなことを言うたら藤田選手の弟ですとか永田選手ですだな永田の弟ですとか
がっちり系ばっかり
そういうことを言えるわけじゃないですか。さすがに外人選手だったら無理があると思うんですよ。それは
ウィリー・ウィリアムス
んウィリー・ウィリアムスはおかしいですそれはあのあれですもんそこはおかしいそう言うのはスティーブ・ウィリアムスとかねスティーブ・ウィリアムスがスティーブ・ウィリアムスの弟ですかビッグバン・ベイダーの弟ですとかバンバン・ビガロの弟ですからそれもおかしいんでだからあれはでもね、こういうことってそういうタイミングで言われたら人間ってもうテンション上がった状態でそれを明らかに好きな状態でっていうね同じような状況だったとしたらほんまに僕こそカラオケで歌った後ちゃうかなと、うん、だからなんかこの人勝手にサライ好きみたいに思われがちですけど実はそうじゃないんちゃうかなとまたこれ新たに継承を与えたいなと思いますけどもうちょっともうね1時間4分喋っちゃったんでちょっともう一件も言っときましょうかこれ気になった事件なんですが電車混雑して疲れた釣り革ちぎった男逮捕読売新聞からなんですけれどもこれあのリスナーの方がこれも寄せられてたんですが器物損壊容疑でですねまあ逮捕されたのは東京都足立区の会社員の男63歳でこの人は調べに対して電車が混雑して立ちっぱなしで疲れていたで鉄道会社を困らせようと思ったと容疑を認めているという電車が混雑して立ちっぱなしで疲れていたっていうんですけど釣り革をちぎったわけですよ全然疲れてへんやんないかとものすごい力余ってないじゃないですかもう立っとけよと思わないですかそんな力ある人そんな力 にもうねえ溢れてるおっさんは63歳であろうと、つり革ちぎれてる人は、ね、優先座席とか座る必要ないですよね。そんな人一番優先順位低いと思うんですけど、ね、座る順番としてはそんな
アドラー心理学教えたいね。
ああこういう人にね、それをそう思った時どうしたらいいかと。でもねこの問題実はこれだけじゃなくて、この人は鉄道会社を困らせようと思った時容疑を認めているらしいんですが、この冒頭にねこういう一節がありまして、都内では昨年11月以降電車のつり革が盗まれる被害が200件近く確認され、警視庁で関連を調べていると。ということはこれは実はもしか分かんないですよ、まだ無罪推定の原則もあるし、こんな決めつけちゃいけないことですけども、まあもし仮にこの人が関連性があるとすれば、この人は鉄道会社を困らせようと思ったんじゃなくて、釣り革マニアやったんちゃうかなっていう。それこそ、
それ隠すね。
いや、やっぱりね、でもそれこそこの法律の話で、釣り革を壊す目的で、鉄道会社を困らせようとする目的でちぎったら、これ器物損壊なんですか。でも釣り革マニアで持って帰ってね、自分のまあ言うたらコレクションとして残そうとしたら、これは言ったら窃盗になるじゃないですか。使用する目的があるんで、ほんでね、あの窃盗の方が重たいんで罪が。だからそういうふうにもしかして言ってるとすれば、本当にこの人のまあ分かんないですよ。もし例えば家宅捜索して釣り革が200個出てきてね、昔あったじゃないですか、あの、珍名表札マニアっていうのがいて、もう変わった名前の珍名を、ね、あの地図で珍名を探してはそこの家にまで行って、しかも会所やないとあかんという、会所の珍名表札ばっかりを200個ぐらい盗んで、それを布団に敷き詰めて寝てたっていう人が5年ぐらい前にいたじゃないですか。それの釣り革バージョンちゃうかなと。とすれば、あとねビニールフェチもいたじゃないですか。ビニールフェチ男、あの奈良の天理でいたあの人は、ビニールハウスのビニールを、ね、なんかね、切ったんですよね。切って器物損壊で逮捕されたんですけれども、実は後から調べたら、僕は実はビニールフェチで体にビニールを巻くのが好きやと言ってて、その目的でもしビニールを取ってたとすれば窃盗なんですよ。でもほんまに、その農家を困らせようと思ってやってたら、使う目的がないんで、これは器物損壊になるわけで、結局その使う目的があるかないかっていうね、とこで変わってくるんで、窃盗と器物損壊っていうのは、人のものを持ち去るとしてもね、という意味では、もしかしたらこの人はその手のビニールフェチとかね、あの珍名表札フェチに続く釣り革フェチという可能性があるんじゃないかなと。ちょっと今後の捜査に注目したいなと。最後こういうね、法的なこのね分水嶺というかね、この犯罪とこの犯罪が何で変わってくるかという、弁護士らしく、今日はちょっと法的な話に終始してしまいましたけれどもどこがやねんと。
ちくわあったぞ。
ちくわも、ちくわも、でもあれももしかしたら強要罪になりかねないじゃないですか。無理やり嫌がってんのに買わせたとしたら、だから気つけてくださいよ、これ。なんかね、あの部員と、もしかしたらそういうコミュニケーションを図るためにやってたことかもしれないんですが、やりすぎたら、例えば会社でも上司が部下になんかやりすぎたら、ね、それは強要罪とかになりかねないんで、気をつけていただきたいなと。あまりちくわも進めない方がね、はい、そこまでちくわをというわけで、
なんか間抜きやな、
なんかいろんな人がいますなというわけで、はい、ポッドキャスト今日は194回目ですか、イベントの発売日が5月22日の日曜日の12時から E プラスで発売になりますんで、でもうこの、ポッドキャストのアップと合わせて、もう E プラスのページに、情報が、このイベントの情報がアップされていますんで、そちらの方確認していただいて、5月22日も発売日にぜひね、今回はもう売れると思いますよ。注目されてますかね。なんといってもあの文化人枠最強の話ですかね。最強の男が、最強の男なかなか会えないですよ、はっきり言って。生で最強の話手に入るわけですから、これはぜひお越しいただきたいなというわけで、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト194回目でした。ありがとうございました。